すべての国よ、主を賛美せよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。主の慈しみと誠はとこしえに。私たちを超えて力強い。ハレルーヤ。賛美いたしましょう。賛美歌21週の160番、160番をもって主を賛美いたします。差し障りのある方は座ったままで構いません。お立ちいただける方はお立ちください。 のままの姿勢で共に実会を唱和いたします。実会の文面は前座席ポケットのシートにございます。そちらをご覧ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その呪いかかる家より導き出せし者なり。汝、我が顔の前に彼のほか何者をも神とすべからず。汝、己のために何の偶像をも刻まぬべからず。汝の神主の名を御台に口にあがるべからず。安息日を覚えてこれを防いでほしい。汝の父母は大きくはない。汝の父子が書かれ、汝の会員数が書かれ、汝の仏数が書かれ、汝のその隣に対して偽りの私を立つる書かれ、汝のその隣の家を貪る書かれ。お座りください。礼拝にあたりまして、司祭者がお祈りをいたします。アバ、父よ、お父さんと親しく呼びかけることをお許しになる私たちの主イエスキリストの父なる神様、今ここに主を礼拝するために主が私たちを招き、共に礼拝する幸いを感謝いたします。すぐる一週間、それぞれめいめいがそれぞれ与えられた場所でそれぞれの時を過ごしてまいりました。しかし主を思うこと少なく、ただ自分の目の前にあることにのみに心を奪われ、むしろ主から離れようとしていたことを心より懺悔いたします。それでも雨が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。主の神のなされることは皆その時にかなって美しい。人はまた、神はまた人の心に永遠を思う心を授けられました。人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできません。神様はそのように人をお作りになられたからです。私たちは今ここに信心深いから神様を信じて来ているのではなく、全くその逆で、信じることのできないものを神様は導き、日々また毎週毎週主から示されたことを心に刻み、主から許されていることを心に刻み、主のしもべとしてあり続けることができることに、できることに感謝いたします。今神様からの御言葉を取り継いでくださいます松原のずみ牧師を強めて、聞く私たちに心を開き、あなたの御心が私たちの心に刻まれますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌の223番、の一節から 3節目、3題目までです。お立ちいただける方はお立ちください。 お座りください。聖書をお読みいたします。詩編の19編2節から5節の前半まで、旧約聖書の850ページ、その後に新約聖書のローマ人への信徒への手紙1章の18節から23節まで、新約聖書の274ページをお読みいたします。詩編19編。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。ローマの信徒への手紙1章18節から、不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して、神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知りうる事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が 鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。使徒信条を共に告白して私たちの信仰を言い表します。使徒信条の文面も、座席前のポケットのシートをご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢しくより光りて、生けるものと死ねるものと裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、彼のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。松原牧師から神の御言葉をお聞きします。
ローマの信徒への手紙の1章16節から17節は、このローマの信徒への手紙の主題ともいえるということをお話ししました。私たちの救いは神の力によらなければならないということがそこに記されております。でそこには信仰によって私たちを義とする神の義が掲示されているというふうにも言われておりました。でこのようにして私たちの救いについての、主題ともいえるそういう言葉について今日の18節以下があります。16節17節が福音ということについて、私たちの救いということについて記されておりましたけれども、しかし今日の18節を見てみますと、突然私たち人間の罪のことが書かれております。実はここには罪という言葉は出てきません。聖書の小さな表題に人間の罪、あるいは人類の罪についてという言葉はあります。そこには罪という言葉が出てくるんですけども、聖書の本文には罪という言葉は出てきません。このローマの信徒の手紙において初めて罪という言葉が出てくるのは3章に入ってからです。それにもかかわらず、この1章の18節以下に記されていることは、私たち人間の罪について書かれていることは間違いありません。この小さな表題というのは、もともと聖書にあった言葉ではなくて、翻訳をする段階で読む人が分かりやすいようにということで、小さな表題をつけています。ですから、この表題は翻訳が変わると変わる場合がありますし、そしてまたこの小さな表題がない聖書もあります。ただやはり聖書を読むときに、ただ長い文章がずっと続いているとどこで区切ったらよいのか、話の流れはここまで続いているのか、それとももっと先まで続いているのか、よくわからないということはあります。ですから新旧約聖書のように小さなタイトルがところどころにあるということによって、私たちは聖書を読むとき、今この部分はこういうことについて書かれているということを理解することができ、読みやすくなっております。しかしもともと聖書の言葉ではありませんので、 必ずしもその言葉にとらわれる必要はないわけです。ですけども今日のところで人間の罪についてということがそこに記されているということは決して間違っているわけではありません。確かに本文には罪という言葉は出てきませんけれども、しかしここに記されていることは私たち人間の罪に書かれていることは間違いのないことです。ここでは罪という言葉は用いてはおりませんけれども、私たち人間の罪というのはどういうものなのかということを記していきます。ここでもう一つ注目しておきたいのは神の怒りという言葉であります。でこの神の怒りという言葉もそんなに頻繁に出てくるわけではありませんけれども、例えば2章の5節あるいは3章の5節に神の怒りについて触れています。ずっと人間の罪について神が怒っているということをずっと書き続けているわけではありませんけれども、しかしこの神の怒りという言葉がここに出てくるということに注目しておくことはとても大切なことだろうと思います。でそれとともにこの神の怒りということを言うときに神の怒りが明らかにされた、表されたという言葉になっております。この表すという言葉はこれは16節17節にあった神の義が啓示されたという、あの啓示という言葉と同じ言葉であります。すなわち神の怒りが表されたという言葉を言い換えると神の怒りが啓示されたという言い方になることがあるということであります。そういう言い方をするとどう違ってくるのかということになりますけれども、啓示という言葉はもともと私たち人間には隠されていたことが神様によって覆いが取り除かれて明らかにされるという意味を含んでおります。ですから神の義が私たちに啓示されたというふうに16節17節に記されていたということは、私たちの救いについて神様がそれまで私たちに知らされていなかった神の救いというものを神様がそのご意思を持って私たちに分かるように示してくださったということを意味しております。それと同じように今日の18節に神の怒りが表された、あるいは神の怒りが啓示されたという言葉は、私たち人間には神の怒りということがよく分かっておらず、それが今神様によってあらわにされた、明らかにされたという意味を含んでいるということであります。なんとなく聖書には神様の怒りのことがよく記されているというふうに私たちは思います。しかしその神の怒りというのは私たちはすぐ分かるというのではなくて、実は私たちにはその神の怒りについてよく分かっていない、自分が神様に怒られているのかどうなのかということがはっきりしない、しかしその神の怒りというものが私たちに明らかにされるということが今日の1章18節に出てくるわけであります。そんなことをわざわざ言わなくたって神様の怒りはよく分かっている、私たちは神様に対して罪人だというふうに言われている、当然神様が私たちに怒るということは十分あり得ることだし、そのことはよく理解できるというふうに私たちは考えるだろうと思います。それは決して間違ってはいないんですけれども、しかし大切なことは神様が怒るということはどういうことなのかということを私たちは正しく認識できているかどうかという問題にかかってきます。私たちは神の怒りということよりも、むしろ私たちは自分の人生を振り返ったときに自分の人生の悲惨さ、あるいは自分の弱さ、または他の人々との人間関係での苦しみ悲しみというものを経験していきます。でそういうものが一体どうして起こってしまうのか、自分の努力が足りないせいなのか、環境のせいなのか、あるいは他の誰かのせいなのかというふうにいろいろ考えます。しかし結局はそれは分からない。それに対して聖書は私たちに、私たちが地上で生活をする上で悲惨な経験をするというのはそれは神に対する罪の結果であるということを教えているということであります。でしかしここで気をつけておかなければならないのは、私たちが悲惨な経験をするのは 神様が私たちに怒っているからではありません。確かにそのように読めるということもあります。しかし実はそうではなくて、私たちの生活あるいは私たちの人生を悲惨なものにしているのは罪そのものであって、神の怒りは私たちをそのことに気づかせるということであります。今日のところで丁寧に読んでいきますと、罪が私たちの悲惨さを示しているということが言われます。神が怒るという言葉がずっと続いていきますけれども、そのところで聖書がこういう言い方をします。それは神様が私たちのよからぬ思いをそのままにしておかれたという言い方であります。要するに私たちが罪を犯す、そしてその罪を罪の状態のままにしておく、ここに神様の怒りがあるのだということを使徒パウロは言うわけであります。ちょっと言い方おかしいかもしれませんけれども、私たちが罪を犯しているその状態を神様が放置しておられるというふうにも言えるかもしれません。しかしそれは単に放置しているというのではなくて、神様はじっと忍耐して私たちが罪の力の支配に捉えられていることを見ておられるということであります。それは決して私たちを憎いから、私たちを退けたいからということではなくて、私たちに罪の力の恐ろしさ、そして罪の力にある状態がいかに悲惨であるかを私たちに悟らせるためだというのが聖書が私たちに教えていることです。私たちはよく動物を水飲み場に連れていくことができるけれども、その動物に水を飲ませるのは難しいという言い方をすることがあります。確かに動物を綱とか何かで水飲み場に導いていくことはできる。しかしその水を飲むかどうかというのは、その動物が喉が渇いているかどうかにかかってきます。ですから水飲み場に連れていくことは簡単だけれども、水を飲ませることは難しい。特に無理やり水を飲ませようとしても、かえってその動物は暴れるということを、私たちもよく経験するのではないかと思います。その動物が、ああ自分は喉が渇いている、水を飲まなければ苦しいという自覚が生じたときに、初めてその動物は水を飲みます。それと同じように私たちは罪を犯している、自分が悲惨であるということを経験しなければ、自分が罪を犯している、その結果悲惨な状態に陥っているという自覚を持つことができないということであります。その罪の自覚、悲惨な状況を認識するということ、そのために神はあえて私たちをその罪の状態、罪の力の支配下に置いたままにしておく、そしてそこから生じる悲惨さを経験させる、そしていかに自分が悲惨な状態であるかを正しく認識できるようになった時に、初めて神は救いの手を差し伸べていくということであります。まあ、こういう言い方をすると神様がなんとなく意地悪なように思えるかもしれません。しかし神はただ私たちを困らせる、苦しめるためにそうしているわけではありません。本当に私たちが自分の悲惨さというものを認識して神様に救いを求めるようになる、そのことを神様は考えておられるということであります。しかし今日の聖書の箇所はそう単純な話ではないということにも改めて気づかされます。私たちは悲惨な状態ということを認識することはできます。しかしそれが神様への罪というふうに理解するかどうかというのはなかなか難しい。どうかすると私たちは自分の都合の良い神々を生み出して、そしてその神々によって私たちはこの苦しい状況から脱出しようと図ったりすることが多いからであります。今日の聖書の箇所で私たちに教えられていることは、神は天地のすべてのものをお作りになった。その天地のすべてのものは神の栄光を表すものであって、神ご自身ではない。 しかし私たち人間はどうかすると神様が作られたものをあたかも神であるかのようにして拝んでいる、崇めている、そこに大きな誤りがあるということを聖書は教えているわけであります。これは単に偶像崇拝をしているかどうかという話ではなくて、私たちが聖書を通して教えられている誠の神とは天地を作られた神であり、そしてその神が今も私たちのために働いておられるということを正しく認識するということであります。その大切さということを私たちに教えているわけであります。先ほど読んでいただきました詩編の19編というのは、まさに天のすべてのものは神の栄光を表すという言葉がありました。もちろんこれにも限界はあります。神様はどうやらおられるらしいということはわかるかもしれない。しかし私たちの救い主であるということにまでなかなか至らない、ここに難しさというものがあります。イエス・キリストによる救いということが私たちにはっきり示されて、初めて私たちは、私たちをお救いくださった神は私たちの救い主であるという認識、そして信仰に至らせるということであります。そのことで私たちがこのローマの信徒への手紙を読んだ上でとても大切なことは、神はそういう誠の神から偽りの神々に私たちが心を向けていったとき、それは単に私たちを放置しておられるということではなくて、神は神として私たちのために忍耐しておられるということを忘れてはならないということであります。これはローマの信徒への手紙の3章のところに出てきます。この3章の前半の部分というのは、私たち人間は全て罪人であり、神様の前に正しいと言えるものは誰一人いないということが言われている。そして後半の部分で、私たちに新しい神の義、信仰による神の義が与えられた、それがイエス・キリストであるというふうに記されております。でイエス・キリストが現れるまで神は私たちをじっと忍耐して待っておられた。罪を犯すままに任せ、そしてそれは神がご自身の御子イエス・キリストを私たちのために使わせてくださり、そしてこのイエス・キリストにおいて新しい神の義、信仰による神の義、誠の救いを与えるためであった。そのイエス・キリストを私たちのところにお送りくださるまで神はじっと忍耐しておられたというふうにそこに記されているわけです。私たちの罪がいよいよ悪質なものであり邪悪なものであるということがはっきり分かるように、神の方が私たちのために忍耐しておられたということを心に留めておくべきでありましょう。私たちだけがなんとなく忍耐をしていた、神様はなぜこのまま放っておかれるのか、なぜ助けてくださらないのかと、じりじりとした、あるいはイライラとした心で神様を仰ぎ、そしてまた神様に愚痴を言うということはあるかもしれません。しかし私たちは神様の方が私たちの救いの時を定めておられ、そしてその時が来るまでずっと忍耐して待っておられた。そしてそれは全ての人々をイエス・キリストによって救うためである、そういうご計画を用意しておられたからだというのが、このローマの信徒への手紙が語っていることであります。このローマの信徒への手紙の1章の18節以下が、なぜこれほどまでに人間の罪に対してくどくどと書いているのか、あの罪この罪、いろいろなことが言われております。ある人はこの1章の後半の部分にある数々の罪について、パウロがこういうふうに記しているのは、罪の罪悪リストというものをここで書き上げているんだというふうに説明したことがありました。あの罪この罪ということを一つ一つ書いているわけであります。あたかもリストがそこに書かれているかのようにして書いている。でこのようなことはこのローマの信徒への手紙だけではなくて、パウロが書きました他の手紙にも時々出てきます。パウロの罪悪表とか、あるいは 罪のリストという言い方をすることがあります。しかしパウロは単にこういう罪がある、ああいう罪があるというリストを作っているわけではありません。おそらくそれでも書き足りないくらいに無数の罪がある。その一つ一つを書くことが目的ではありません。ただ私たちはいろんな罪を犯しているということをパウロは言いたいわけであります。そしてこの罪を何とか犯さないように努力したとしても他の罪を犯してしまう。でそのようにして私たちを取り巻く状況は悪魔が私たちに罠を仕掛けるようにして罪が取り巻いている。ちょっと油断をするとすぐ罪を犯してしまう、そういう状況に今私たちを置かれている。パウロはそのように言いたいわけであります。私たちはそのような罪の罠に、サタンの罠にかかり、そして思わず罪を犯してしまうということは多々あります。またパウロ自身が語っていることですけれども、どんなに注意深く、そして罪を犯さないように努めていたとしても、もし自分の心を神様が見ておられるのであれば、その心の中に罪を犯そうとする、そういう心がそこに もはや罪が働き始めているということを言います。そうすると表面的に罪を犯さないだけではなくて、心の中ですでに罪を犯しているということにも悩まされるわけであります。そういう表面的に犯す罪、あるいは内面に隠されている私たちの罪、その全てが解決されなければならない。それを解決するには私たちには力不足であるし、全く私たちはそのことに対して全くの無力であるということをパウロは言うわけであります。でそのような私たちのために神はイエス・キリストをお使わしくださったということであります。神はこれまで私たちが罪の支配に捉えられている、その力がいかに強大であり、私たちはそれに抗うことが全くできないという状況を知らしめた上で、イエス・キリストという誠の救い主、この方以外に私たちを救い得る方はいないということを悟らせるために、罪の力の支配下にしばらくの間置いておかれたということであります。これほどにパウロが私たち人間の罪について数多く語るのは、決してその罪ということを私たちに教えたいわけではありません。ここに書かれている罪、あるいは書かれていない数多くの罪、それはいくらでも数え上げることはできるでしょうし、いくら数えてもキリがないというふうに言えると思います。大切なことはここに書かれている罪だけではなくて、書かれていない罪、他の人には知られていないと思うような数多くの罪があっても、私たちを救えるのはイエス・キリストだけである。神は私たちを救うために御子イエス・キリストをお使わしくださった、そのことを私たちに教えているわけであります。ですから3章の半ばまでずっと罪のことが言われておりますけれども、罪を語ることが目的ではなくて、それらの罪から私たちはいかに救われるのか、神は私たちを救うためにどれほどの準備を重ねてきてくださったのか、その罪の力に打ち勝つ御子イエス・キリストの力がいかに絶大なものであるかを私たちに教えるために、これでもかというほどに罪のことをここに語るわけであります。プロレスの話をするとちょっと間違いかもしれませんけども、まあ、昔、若い時にはよくプロレス中継を見ておりました。やっぱり日本人のレスラーで強いという人はすごいなと憧れることもよくありました。でよくテレビ中継で見ていると、最初は日本人の選手が負けるわけです。血を流すという場面もよくありました。でしかし途中から立ち上がって、そして相手をやっつける、まあ、そういうパターンが何度かありました。でこのことは子どもの時にはあまりよくわからなかったんですけども、まあ、そんなもんだろうというふうにプロレスを見ていたんですけども、だいぶ大人になってから、その相手がその日本人選手をやっつける時には、 それは単にやられているという話ではなくて、相手がいかに強いかということをテレビを見ている人に分からせるというのが一番の目的だったというふうに説明してくれた人がおりました。まあ、それが本当かどうかというのは私もよく分からないんですけども、まあ、確かに言われてみれば、その相手のプロレスラーがものすごく強く見える、体も大きい、そして日本人のプロレスラーがやられていると思うと、やっぱり相手の強さが目立つわけであります。しかしそういう相手を日本人のプロレスラーが立ち上がってやっつける、でそうすることによって相手のプロレスラーがいかに強いかということが分からせた上で、その上でそのプロレスラーよりもさらに強いということを印象づけるための、まあ、そういうテクニックがあるんだという説明をしてくれたことがありました。まあ、それはあくまでもそういうその人の説明の仕方であって、本当かどうかは私もよく分かりませんけれども、しかしパウロがこれだけ罪のことを私たちにはっきりと語るのは、罪の力がいかに強いかということを私たちに知らしめるためであります。そしてその罪の力に私たちは太刀打ちできない、そのことをはっきり認識させた上で、しかしそれでも神は私たちのために救い主をお使わしくださって、私たちに代わってその罪の強い力に打ち勝ってくださる、そこにこそ神が用意してくださった救いがあるということを聖書は語っているわけであります。ですからパウロが罪のことをどれだけ多く語ろうとも、その罪がいかに恐ろしかろうとも、しかしそれを語ることがパウロの目的ではなくて、その強大な罪の力に打ち勝ったのがイエス・キリストであるということであります。私たちはこのイエス・キリストによって救われ、そして神の力のもとにあるということを私たちはしっかり心に留めておかなければならないでしょう。でその上で私たちはもう一つ考えておかなければならないと思います。それは私たちはイエス様によって救われた、神の義を与えられた、じゃあ私たちは善人になったのか、本当に良い人間になったのかというと、そうではないということも改めて知ります。救われたと言いながら、なぜ私は罪を犯し続けるのだろうか。いや、罪を犯さないでいるということは一時はできるかもしれない、しかしまた罪を犯してしまう、人を傷つけてしまう、私はなんと情けない人間なのだというふうに思わずにはいられないということは多々あるかと思います。私たちが完全に義人になるのは、神の目から正しいと言われるそういう人間になるのは終末の時であります。イエス・キリストが再臨された時に私たちは完全に変えられるというふうに聖書が私たちに教えております。それまでの私たちは罪許された罪人としてこの地上を歩んでいる、それは罪を許されたという事実がありますけれども、しかし私たちを取り囲む世界は罪が満ちている世界であり、私たちはその影響をたびたび受けます。その結果私たちは失敗をすることもありますし、人を傷つけることもある。しかし私たちはその中で、私は罪を犯した、もうダメだ、せっかくイエス様に救っていただいたのに、あの救いは無駄になってしまったと絶望する必要はないということであります。私たちに対する神の力は今もなお働き続けているわけであります。聖化という言葉、聖書の聖という字に化けるという字書きますけれども、まあ、聖化という言葉はあまり私たちの教会では使うことはありませんけれども、少しずつ少しずつキリストの栄光の姿に変えられていくという言葉が聖書にあり、そのキリストの姿に変えられていく、その完成の時が先ほど言いました終末の時、イエス・キリストの再臨の時ですけれども、それまで私たちはこの地上において聖化の道を歩んでいると言ってよいかと思います。しかしその聖化は私たちに見える形でその姿が現れるわけではありません。私たちはずっと斜め上の方へ登っていく、そういう姿を理想として考えます。でしかし実際には私たちは登ったかと思えば下って、登ったかと思うと転落して、まあ、そういうことを繰り返す。 しかしそういう中で私たちは少しずつ少しずつ変えられていくわけであります。最終的には私たちは自分の力で変えるわけではなくて、神様が私たちを変えてください。それまでは私たちは神を信頼する訓練を受けつつ歩んでいるということです。それは私たちは自分自身を清くするための訓練ではなくて、神様が私たちと共にいてくださる、神が私たちを救ってくださる、そういう信頼を持つことができるように訓練されていくということであります。エジプトを脱出したイスラエルの民が40年間荒れ野で神様に養われ守られて、その時信仰の訓練を受け、神様を信頼することを学び、そしてそういう訓練を受けつつ40年の時を過ごし、ついに約束の地に入ってきました。それと同じように私たちの地上の生活というのは、神様を仰ぎ見、そして神様を信頼するための訓練の時として与えられているということであります。ですから私たちの周りから襲ってくるサタンのさまざまな罠、力というものが私たちを苦しめるかもしれません。しかしそれにもかかわらず、神は私たちを守り、そして共にいてくださって導いてくださるということをしっかり心に留めておく必要があろうかと思います。救われたのになぜ 罪を犯すのだろうかという悩みを持つことがあるかもしれません。しかし私たちが本当に救いに預かっていなかった時はどうだったでしょうか。罪を犯しても、まあこれは誰でもやってるじゃないか、まあ、昔よく赤信号みんなで渡れば怖くない、まあ、そういう言い方をしました。私だけじゃない、みんなやってるじゃないか、あるいは私は悪いことをしたかもしれないけども良いこともやったじゃないか、それを見てくれ、いろいろ言い訳をします。でそういうふうに言い訳をすることによって、私たちは罪に対する意識、自覚というものがだんだんなくなっている。ですから自分が罪人であるというふうに言われても、ああそうかもしれないけどみんなそうじゃないかというふうに自分の気持ちを楽にしようとします。しかしキリストに救われた以降、私たちはどうでしょうか。キリストに救われた、しかし罪を犯す、なぜ罪を犯してしまうんだろうか、苦しくなります。キリストに救われるということは、そういう悩みを持つということでもあります。皆さんが着ている服が、今私が着ているように真っ黒の服であれば、コーヒーの雫がここについたとしても、多分あんまり気にしないだろうと思います。しかしもし私が着ているこの服が真っ白であれば、たとえ小さな雫がここにかかったとしても、その雫の汚れというものがとても目立ち、それと同じように私たちが罪に完全に染まっていて、それにあまり気にしなくなっていた時には、新たに犯した罪にあまり気に留めるということはないかもしれません。しかしキリストに救われたからこそ、私たちは自分の犯す罪がたとえ小さなものであっても、ああ私はなぜ罪を犯したのだろうか、救われたにもかかわらずなぜ私は罪を犯し続けるのだろうかと悩む、その悩みは救われているからこそ起こる悩みであります。救われていないものに対する悩みではありません。ですからもし皆さんの中で自分の罪、または自分のしたことで人々を苦しめたということで悩むのであれば、それは神様の救いから遠く離れているからではなくて、神様の救いに預かっているからこそ気づく罪なのであります。ですから罪に気づくということは、実は神様に救われている、神様に今も守られているということの印として改めて受け取ってもらいたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちはあなたに大いなる罪を犯し、それにもかかわらずあなたは私たちをなお救いの手の中に入れてくださいました。私たちのために救いの時を用意してくださり、 あなたが用意してくださったその救いの時に私たちは救われました。自分の力ではなく、あなたの力によって私たちが救われたのですから、この救いが確かであるということを確信させてください。救われてなお自分が犯す罪に思い悩むことがあります。しかしその自分の罪に気づくこと自体があなたによって救われているからこそ気づくことであります。どうぞそのことを私たちがしっかり心に留めながら、少しでもあなたの御心にかなうように生活することができますよう導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。今日から始まる一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますよう心からお願いいたします。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、その一つ一つの困難を乗り越えさせてください。今日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌の223番の4節目から7節目、最後の7節目までを賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。 座りください。献金と引き続き感謝のお祈りをいたします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。
主の御名によってお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。
鳥なしの祈りと引き続き主の祈りをお祈りいたします。詩式者が鳥なしの祈りの終わりにこの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたしますと申しますので、主の祈りとの合図を持ってともに主の祈りをお祈りいたします。主の祈りの文面は先ほどの前座席のポケットのシートをご覧ください。鳥なしの祈り。父子聖霊なる三位一体の私たちの神様、この主の良き日に主の御言葉を受け心と体が新たにされましたことを感謝いたします。しかし今ここに集えない私たちの神様の人がおられます。病で苦しんでいる者、高齢のために集えない者、心が神様に向かわない者、神様どころではないもの、その他さまざまな事情で集えない人たちを覚えます。また介護を当たっている私たちのしもべもどうかその場にあって祝福してください。たとえこの会合に来ることができないとしても、そのことが神様からの祝福から漏れるわけでは決してありません。主がそのような人たちと共にいてくださって、私たち以上に祝福をお与えください。この地の地震や全国でのさまざまな災害、また不条理なことに災いを受けた人たちがおられます。この世に神様は本当におられるのかという問いながら信仰者も悩み苦しみ途方に暮れております。イエス様の生涯を思うときに、神様の子でありながら脇腹を刺され、両手両足を釘で打たれ、私たち以上に苦しみと困難を受けられたことを覚えます。神様の子自身が痛みと苦しみを受けられて私たちの傍らにいらっしゃる、そのことをどうか信じていくことができますように、私たち一人一人の人生を、そしてその行く末を共に、私たちと共にいてくださいますように。この世で戦争や紛争、人間らしく生きることを妨げられている人たちがおられます。一刻も早く平和のうちに導かれますように。イエス様の言葉で、剣を取る者は剣で滅びる、この剣をミサイルや核兵器に置き換えたとしてもその真実は同じであると信じます。信仰とは神の言葉と、そして信仰と生活との誤りなき規範なり、本当に生活との規範ということで私たちが心に刻んで歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエス・キリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天に貸します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何十のものなればなり。アーメン。
書詠の26番を賛美いたし、その後祝福構想を持って礼拝を終わります。構想に入りましたらお座りください。書詠はお立ちいただいてお願いいたします。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。